皆さんおはようございます。また新年明けましておめでとうございます。この新しい年一緒にやってよろしくお願いをします。皆様またお一人一人にとってこの年が祝福に満ちた素晴らしい年でありますように、そのように祈らさせていただきます。どうぞ神様のご計画が皆さん方お一人一人にありますので、そのご計画を皆様方が知り、そして主に仕えるそのような一年でありますように。しかしぜひ覚えておきたいことでありますが、天国に迎え入れられるまでは私たち一人一人には、私たち一人一人にちょうどふさわしい戦い、試練、まあ、苦しみというふうなものがあるという事実なんですね。それだけに目を留めますと、もう目いってしまうことになるかも分かりませんが、でも神様はご計画のうちにそれを入れてくださっているということはですね、神様の愛でもって、神様の道からでもって必ず私たちを良き方向へと導いてくださる、そういうお方なんですね。ですから願うか今年一年、まあ、皆さん方予期しないような戦いに巻き込まれる可能性もあります。またいろいろな苦難を背負うことになるかも分かりません。でもね、そういう場合に覚えていただきたいんです。神様は私のことを全部ご存知の上でこのような試練を許された。主よ、あなたの御心がなりますように、これを益と変えてください。このことによってむしろ私が成長し喜ぶことができるように、そういう祈りが捧げることが祈りを捧げることができれば、私は本当に幸いではないかとそのように思います。人生にはさまざまな戦い苦しみがあります。若い人たちは今入試という大きな、なんていうんですか、開かれなければならない、それを見つめていると思いますね。中学入試、高校入試、特に大学入試、頑張っておられる方があると思いますね。嬉しくて嬉しくて致し方がないというふうなものというよりは、どちらかというとしんどいしんどい、どうしてこんなに入試のために苦しまなきゃいけないのかというふうな、そういうところに立っているんじゃないですか。高校3年生の皆さん、ここに今おられますかね。ねえ、それやはり人生の一つの、まあ、試練、苦しみといっていいものかも分かりませんね。あるいは、就職を目指している方、もう実社も、ね、面接してなんとか内定をもらいたいのに、まだだ、一体私は来年どうなるんだろう。ある人は10社どころか20社30社面接に行ってる、そういうふうなこともね、昨年一昨年あたり聞いたことがあります。今は景気が少し良くなってますので早く決まるかも分かりませんけど、でもね、やはり自分の生涯の仕事をはっきりですね、この決めるということに関してもこのようにあってはいろいろ戦いがあります。若い人たちにとってはそれは大きなですね、重荷なんですよ。ある場合はそれが大変な苦しみにさえなっていきますね。まあ、人生の一つの試練かと思います。結婚は喜びの時であります。しかし結婚に至る過程には、まあ、様々な苦しみも生じてきますね。ある場合はあの人と結婚したいと思っていたのにダメになってしまった、失恋の苦しみ、なかなかいい方に巡り合えないという苦しみもね、あると思います。結婚したけれども思ったようなバラ色の人生だけではなかった、私相手はあんまり理解しなかったんじゃないかなね。恋愛中のそれの甘い思いというのが 吹き飛んでしまって、お互いの意見の食い違いとか、お互いの感じ方の違いとか、価値観の違いとか、そういうのものが顕著に現れてきてですね、夫婦の間でうまくいかなくなるというようなことだって起こるわけです。夫婦生活の中にも、まあそういう小さな、あるいはある場合は小さなことではなくて、かなり深刻な悩み事というものも生じてきたりするわけですね。年金生活に入っている人、もう長年苦しい仕事を終えて、やっと年金生活に入られてから、さあ今から人生を楽しもうと思っていた矢先、病気になってしまった、入院手術、そういう状況も起こってくるわけです。全く予想もしてないような時に災難に遭遇するということも人には起こってくる。皆さん、この近くの御嶽山で起こったことご存知ですね。もうあの素晴らしい山の景色を眺めたいという思いでもって、その場に居合わせた時に、もう思いがけない形で、ね、火山が噴火してしまった。あの山が噴火するということをちょっと考えられなかったと思うんですよ。で、それで多くの人たちが命を失いました。でも命を失った人はね、命を失ったということで人生が終わったわけですけど、でもその人たちに深く関わった家族の人たちが受ける苦しみ、悲しみ、これは大変なものだと思うんですよね。だからそういう人たちまでも予想もしてなかったような大変な苦しみの中に一挙に陥れられたというような、そういう状況ではないでしょうか。私はこのようにですね、今朝、今年最初のメッセージの中で苦しいことばっかり人生にあるんだというようなことを強調している皆さん感じるかもわからないですけども、そうではないんです。私が皆さん方にお伝えしたいことは、聖書のメッセージをお伝えしたいんです。それはですね、私たちの人生にはたとえ苦しみがあったとしても、いや苦しみは必ず神様がよしと認める苦しみは私たちに必ずやってくるんです。まずそれをしっかりと皆さん方知っていただきたいと思うんですね。でもそれを私たちがね、本当に神様を覚えて、神様の覚える中で、神様に対する信頼、イエス様に対する信仰と信頼の中で、それをこう受け止めていって、忍耐を持って主を見上げて耐え忍んでいくときに勝利が与えられる。皆さん、実はその勝利とはね、単にそういうふうな事態から救われることだけではありません。皆様方自身が成長するんです。人格的に整えられるんです。神様との関係が深められるんです。まあ言ってみれば、試練を通った夫婦は今まで以上にお互いのこと、思いやりの心を持つことができるようになるんですね。愛が待ち加わるようになるんです。配慮できるようになるんですね。そういう人格の面における成長というのを神様は備えてくださるんですね。それをぜひ覚えたいと思います。実はイエス様が来てくださって、神の子が来てくださってですね、私たちを良きものにするために自らの命を捧げ、そして蘇ってくださって、今も生きて私たちを助けてくださっているんですね。今日読み始めていただきました、前の節ですが、前回の私の、話の一番最後の部分でですね、コロサイ人への手紙1章の22節で、イエス様が十字架の上で命を捧げてくださったのは何のためであったかということが明確なんですね。22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、皆さんこれはもう十字架の死です、贖いの死です。私たち一人一人のためにイエス様は命を捧げてくださった。死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。神様との関係が何よりも回復したということ。もう神様は私たちを我が子と呼んでくださって、本日を皆さん方をその信仰の上に我が子と、必 神様は認めてくださっているんです。子供として皆さん方を神様が扱ってくださっているということを皆さん、これ驚くべきことだと思いません？皆さん方、子を持つ親として皆さん方の家庭に神様を与えてくださった子供たちに対する皆さん方の心はどうですか？我が子、愛さない親なんて言うでしょうか。私も子を持つ親です。子に対する思いというのがよくわかります。神様が私たち一人一人を子と考えてくださっている、いや子であるというこの事実、これ真理なんです。皆さん方は父なる神を持っています。父なる神を信じています。神様はそういう方としてね、皆さん方を今朝受け止めてくださって、見てくださっているということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。あなた方をご自分と和解させてくださいました。そういう和解が起こり、皆さん方は神様の子供になっているんです。私たちは今はですね、お父さんと本当に呼びかけることができる立場になっているんです。小さな子供がお父さんお母さんと言ってね、父親母親に迫っていくように、私たちもお父さんと言って、一切のものをお作りになってあらゆる力と知恵と権限を持っておられるお方に対して、お父さんと私たちも迫っていくことが本当にできるんですよね。でもそれだけではありません。それはと書いてますね、二十二節。あなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。これは何を意味しているんですか。人間で言えば生まれたばかりの赤ちゃんは成長していきますね。成人となっていきます。願わくは成熟した人になっていくことを親は期待しますでしょう。人間の基準からして何が人の成熟なのか成長なのかね、それぞれの価値観がこの世にはあると思います。でも聖書の価値観は一つなんです。人はもともと神の前に罪のない清い傷のない非難されるところのないそのようなものとして神様と交わりを持つべきものとして作られました。人間の意思的な罪のゆえにそのような関係が、ね、損なわれて、私たちは多くの罪を犯す。清さどころか汚れが、罪から来る多くの傷を持つそういうもの、もう神様から非難されるところはこちらにもあちらにもあるような、そのようなものにお互いに成り下がっているということを私たちは認めなければならないのです。でもそういうところからね、私たちを子としてくださった神様は全てを許し私たちを清めてくださったということはね、皆さん事実なんです。しかし私たちはね、神の子供として成長していかないといけないんです。本当に清さを自覚しないといけないんです。身につけないといけないんです。整えられていけないといけないんです。愛の人と変えられていかないといけない。神様はそういうふうなご計画を持ってくださっている。ぜひ皆さんそのことを、ね、念頭にあたり覚えたいと思います。私たちはそこを目指していくという、これ人間の努力でしょう。私たちはもちろんそういうところを目指して、そこを目指していくという思いを持つことはいいことです。でもね、神様が持ってくださっているんですよ。神様があなた方一人一人が今年一年の歩みにおいて愛において成長するように、他の人に対する配慮において成長するように、家庭において人間関係において成長するように願っておられるんですね。人としての成長、成熟、それが神様のご計画であるということを覚えたいと思うんですね。 ストパウロは試練の連続でした。彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになって、もう本当に思いがけないような形で多くの苦しみを体験した、そのような器でございます。ちょっとね、彼が通ってきた人生の苦しみ、彼の人生の苦しみをね、皆さん方も紹介したいと思います。どこにあるの、どこに書いてあるのというような方はですね、第二コリントの11章23節の後半から私読み上げますから、ぜひね、そこを開いていただいて結構ですが、お聞きください。パウロは自らが受けた苦難や迫害について次のように語っています。私の労苦は彼らよりも、これ彼らというのはですね、同じような人の立場で、初代教会の指導者として奉仕を捧げていた多くの、人たちがいますが、そういう人たちを指しています。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く。彼が悪いことをしたから牢に入れられたというのではなくて、イエス・キリストの福音を大胆に語るから、困ったことになるから、そういう理由で牢に入れられる、ね、牢に入れられたことも多く、また鞭を打たれたことは数え切れそう。鞭を打たれたことも何か犯罪を犯して鞭を打たれたというのではなく、キリストの福音を語ったから、証を大胆にしたからというのが彼の場合は理由なんですよ。また鞭を打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人からは39の鞭を受けたことなどごと、ユダヤ人は40回打ったらその人は死んでしまう、死に至るから39まででやめとけというような形で39の鞭というのを考え出したというふうに聞いておりますが、もう大変なもんですね。体に鞭の先につけた硬いもの、骨片であったり、ね、そういうようなものが食い込むわけですよ皆さん。そういう形でバシリバシリとですね、叩かれますと大変なことです。もう39、もう瀕死の状態まで陥ってしまう。そんな経緯を彼はね、福音のためにユダヤ人からイエス・キリストを、イエス様がキリストであるということを認めないユダヤ人の指導者たちから39の鞭を受けたことが5度もある。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度。ユダヤ人の間では死刑執行は石でした。石を投げつけて罪を犯した者を、殺すというふうな刑を執行していたんですよね。彼は死で打たれた、この者を殺してしまい神を冒涜するものだということでね、そういう刑を彼は一度受けた。でも神様の恵みによって助け出されました。難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。そうです、彼は大変な目に遭いましたよね。ローマ途上のあの難波、そして会場を漂うという体験も、この時はコリント書ですから、まだですね、それが来てない、ごめんなさい、それがまだ来てない時ですから、これはその他の彼の体験だと思います。その後もさらに起こってくるんですね。26節、幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、年の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、考えがたいですね。もう飽食の日本にあってね、食べ物もなくというようなこと、考えがたいことに今なっています。でも皆さん考えてください。60年前、70年前、大変でしたよこの日本も。ね、一塊の食べ物を求めて路上を走り回る子どもたちがたくさんいたんですよ。多くの家庭は食べるものが十分ではなかった、そういう時がありました。しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。皆さん方も同じ ことがあると思うんです。さまざまな奉仕の中で本当にですね、兄弟姉妹が一つになって神様に奉仕を捧げるということが理想です、求められているんですけど、たまたま意見が食い違ったりいろんなことの上にね、気を使ってしまうということがあるでしょう。牧師も同じなんですね。いろいろ面で気を使います。精神的な苦しみというのを体験するんですね。夫婦関係においてもそうですよ。うまくいかないときはやはり苦しむんですよ。親子関係もそうです。なぜというふうなことが親子関係の中にも生ずることがありますね。職場においても同じじゃないですか。自分の働きが正当に認められてないと思うとき悩みますよ。かと思うとあんまり仕事ねピタッとやってるわけでもない同僚が抜擢されて自分より上の立場に立ってしまうというようなことだってあるわけですよ。クリスチャンとしても悩みますよ。なぜ、なんか不正なことが会社内にもあるんじゃないかというのを思いを持ったりしますとね、悩みますよね。さまざまな悩みがあるんです。とパウロも同じです。日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私は弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうかと、使徒パウロは自分の通ってきた戦い、苦悩、苦しみ、迫害、そういったものをこういうふうに彼は、まあ彼の心の内にね、あのもの彼は、ね、披露してくれた。にやにやしい思いで彼は吐き出したというのではなくて、こんなことありましたよと披露してくださったんですね。皆さん、私たちとしてはパウロのような苦しみは多分通らないでしょう。しかしね、皆さん方の人生には皆さん方が十分耐えて、そしてそれによって成長していくことのできる神様からの苦しみ試練というのはあるということ、これぜひですね、そんなことあるんだったそんなことあるんだったらこの信仰に入らなきゃよかったというふうに皆さん思われる人がいるかもわからないですが、でもね、反対に言いますよ、この信仰に入らなくたって皆さん人生にはいろいろな苦しみはいっぱいあります。同じなんです。そうでしょ、世の人たちだってみんな苦しいところを通ってるんですから。信仰に入ったからそういうものがなくなると、これは幻想で、聖書はそんなことどこにも言ってないんですよ。どこにも言ってない。言ってるのはそういう苦しいところを通らされても、私神があなたを知っている、あなたが私の子供だ、私があなたを守る、私はあなたを永遠に導く、大丈夫だ、忍耐を持ってそれを受け止め、私を見続けて歩みなさいとおっしゃるんです。それが信仰じゃないですか。皆さん、実はあの使徒パウロはね、ピリピ書というところで、やはりこれも獄中書簡の一つなんです。ほぼ同時期に書かれました。コロサイ人の手紙やエフェソ人の手紙、ピリピ人の手紙は獄中書簡と言われているものなんですよ。その中でね、ピリピの1章の29節で、あなた方はキリストのために、キリストを信ずる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですと。皆さん、これ苦しみをも賜ったのです。賜ったんです。まあ人間はね、お互いに苦しいことを避けたがります。いやだ、まあ来ないでほしいわというような感じでね。でもね、くださるんです、神様が。ね、それを念頭にあたり確認したいと思います。いろいろな種類の試練というのは神様は全部ご存知の上で、あなたにふさわしいから、あなたを成長させるために、あなたを整えるために、あなたを神の子供として整えるために 神様は許されるんですね。そういう方なんですよ神様って。だから大切なのはね、そのような試練が私たち一人一人のところにやってきた時、私たちが冷静になって神様を見上げて、神様しんどいです、苦しいです、どうしたらいいんですか、ね、そういう思いで神様との関係をしっかりとさらに構築しながら、確認しながら、祈りを深くし、祈りの時間を増やし、聖書を、神の言葉をいただく時間を増やす、そういう中で神様と格闘する、言ってみればそういうようなこと、あのヤコブがしたようにね、そういうような意味の中に入れられていくんです。必ず皆さん方に成長が与えられます。はあ、母様って知ってくれてたんだな、全部知った上でなお私はああいうところを通らせて神様の偉大さを素晴らしさを知ることができた、ますます私たちの神様に対する信頼、イエス様に対する信頼が増し加わっていくんです。受験生の皆さん、皆さん方が目指している大学、皆さん通るかどうかは神様はご存知です。皆さんぜひ通りたいと思って頑張っていると思います。そうです、神様を見上げて頑張ってください。神様はあなたの道をもうすでに備えておられます。その大学を良しとするんでしたら必ず神様を入れてくださいます。他のところ神様を備えようとしたら、備えてくださっているようだったらそれ、パスできないかも分かりません。でもね、そこで失望落胆してね、もうこれで俺の人生は終わりだなんかそんな思いを持たないで、神様の御心を追い求めて、神様の御心の方向へ向かってほしいと思いますね。そういう方です神様は。ですから今朝皆さん方と確認したいことは、使徒パウロもそうでした。信仰生活の中には私たちが喜んで背負うことのできる、実は喜んでなんです、本当はあんまり歓迎したくない、でもね、それは喜ぶべきものなんです。ですからヤコブも言ってるではありませんか、さまざまな試練がやってきたらそれを喜んで受け入れなさい。ヤコブ書1章の2節4節、以前にも紹介させていただきました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生ずるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ヤコブも全く同じ真理を、ここでパウロが語ったと同じ真理をここでこういう形で語っている。皆さん方一人一人には伸びしろがあります。まあ運動の場合でしたらね、伸びしろはもう20歳までとか25歳までぐらいかも分かりません。でも信仰の伸びしろはね、皆さん何歳でも適用されます。私は今年70歳を迎えますが、神様はなお信仰の伸びしろを私に与えてくださると信じます。そういう点では倉先生ももう80近いですが、先生78になられるんですよ。もうね、神様の前で随分先生主から整えをいただいてこられたと思いますけどね、その先生にも伸びしろがあります。ここに座っておられる皆さん方一人一人も同じなんですよ。地上を召されて主と出会うその時まで、主とお会いできて祝福の中に入れられるその時まで、私たち一人一人は言ってみれば完成を目指して成長し成熟する器とさせていただくことができるんですね。ですから使徒パウロはそのようなことを喜びとしているとはっきり彼は言ってます。24節です。から私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。皆さんぜひこのような思いで歩まさせていただきましょう。キリスト者は これを宣言することができるんです。家庭においても宣言できます。教会においても宣言できます。皆さん方が捧げている奉仕もある場合はね、非常に限られた時間もういろいろなものがある中でですね、その時間を神様に捧げていると思うんですがね、苦しい場合もあるかと思います。またそれを十分受け止めてくれない周りの人たちもいるかも分かりません。でも皆さん、神様のために捧げている、ね、皆さん方の奉仕です。たとえいろいろな困難なことがあったとしても、ね、喜びとしているということ。パウロもこのような苦しみの中にあっても、彼はですね、頑として主から与えられた務めを忠実に果たしていくというところから彼はそれませんでした。これが大切なんです。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。しかも彼は積極的にね、私の務めにおけるこの数々の苦しみは実は前向きに捉えると次のようになるんです。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。すなわちコロサイの教会の兄弟姉妹のために彼は彼の務めに当たっているわけでしょ。彼の務めは基本的には神の言葉を余すところなく伝えるという25節の務めです。あるいはまた28節の私はこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。これこそが彼の生涯の務めなんです。ある意味において皆さん方はパウロと全く同じ務めを持っていると言えないかも分かりません。しかし皆さん方が教会学校でしていること、これ基本的に同じなんです。違います。また皆さん方がさまざまな会で、ね、聖書の学びをしてますね。同じことです。今朝の礼拝において私がさせていただいていることもこれ全く同じことなんです。教会の基本的な務めというのは神の清い生きたお言葉を私たちが絶えずいただいていくということです。コンスタントに私たちはいただくんです。ちょっとこれね、神様が私たちが信仰に踏みとどまり続けることのできる聖なる手段として御言葉を与えてくださった。ですから教会が御言葉から離れたらもう教会でなくなります。教会は御言葉を中心に据えるんです。神様の真理が明らかに記されているところです。それにおいて神様の価値が何であるか、神様が置かれた価値が何であるか、神様が宝と言っているものはどういうものなのか、私たちを確認することができます。信仰とはどういうものなのか、神様が使わされたイエス・キリストというお方はどういうお方なのか、私たちのために何を成してくださったのか、その方は十字架で命を捧げ蘇って今何をしてくださっているのか、そういうものが全て記されているんですよ、この御言葉の中に。我々はこの御言葉をいただいて、いただき続けて、聖霊なる教師がおられますから、神なる教師がおられますから、その教師の助けをいただいて信仰を持って御言葉に臨んでいくとき、私たちはこの真理をますます深くいただくことができるんです。使徒パウロはそれが私の務めであって、私がそれをしているのは実は教会のためだ。教会はね、神様の前に成長していって成熟していくことが期待されているわけでしょ。ですからね、教会のためということはパウロ自身を含めてイエス・キリストを信じているコロサイ教会の兄弟姉妹が、あるいはまたフィリピ教会の兄弟姉妹が、コリント教会の兄弟姉妹が成長していって、神の前に清い傷のない成熟した聖人として立つことができるように、その目的のために彼は彼の務めに邁進していっているわけです。そのために受ける苦しみ、 そのためにどんな苦しみが私に来たとしても、それは私を成長させ、兄弟姉妹を成長させるものになるんだ。そういう意味でね、私の務めというのはキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているんだと言いました。これ難しいところです。これどういう意味という解釈の難しいところなんです。皆さん今までどう理解してました？この24節、彼らはさまざまな苦難の中で、迫害の中で、苦しみの中で、神様の御言葉を、聖霊の助けをいただいて解き明かし、多くの人たちに教え、多くの人たちを戒め、同じ信仰に固く立っていきましょうと進めていました。その彼のしている技というのはね、キリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしていることだと言っているんですよ。ある人はこう考えます。イエス様の十字架で私たちのために苦しんでくださったところに欠けがあったの？イエス様の十字架の御業ってそんな不完全なものだったの？とある人は思います。実はね、その解釈はやはり問題だと多くの聖書解釈者ははっきりと断言しています。イエス・キリストの私のために、皆さん方のために成してくださった十字架の上の他の犠牲的な御業、命を捧げてくださったということ、これ完全な御業です。私たちを完全に許し清める御業でした。火の落ちどころのない神の御子として、神様の御旨を完全に果たされて成してくださったお技なんです。ですからそこに賭けなんかあるはずがないです。そうです、そういう意味ではその通りなんです。でもここで言ってるじゃあ賭けというのは一体何なの、ということになりますね。キリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている。で、実はこれ多くの人たちがこのところ解釈しておりますが、前後関係をしっかり見据えた上でここを捉えますとですね、私はH.M. カーソンという方とか、あるいはギリシャ語学者のセイヤという方がこの解釈を、似たような解釈をしておりますが、やっぱりその解釈がふさわしいと思います。その解釈は何かと言いますと、パウロのしていることというのはね、イエス様の完全な贖いの御業の適用面、それは賭けのないイエス様のなされた完全な愛の御業なんです。でもその愛の御業をね、皆さん方が日常生活の中でどれだけそれを自らの身に当てはめて罪の許しと清めをいただいているかということが問われているんです。皆さん、クリスチャンになって一切罪を犯さなかったという方、この中にどのくらいいますか？手を挙げてください。クリスチャンなんて私は一切罪から離れた、イエス様の清めを完全にいただいた、今まで30年40年50年そういう歩みをしてきた、確信を持ってそう言えるという方、どのくらいいますか？多分私も含めて誰も手上がらないと思います。言い換えますとね、賭けがあるのは私たちの完全なイエス様の許しの御業の私たちに対する適用面で賭けがあるということです。パウロは何を進めますか？イエス様はあなた方一人一人が完全に罪許されて清いものとして神様の前に立つことができるために、驚くばかりの愛の御業を成してくださいました。十字架で血を流してあなた方を罪を許してくださった、本当に許してくださった。で、その許しは具体的な罪に現れますから、 皆さん方が具体的に犯した全ての罪が許されるんです、清められるんです。クリスチャンになった時、私たちはそのメッセージを本当にですね、心からいただいた時の多くの人たちは涙を流して感謝を持って、ね、イエス様の許しをいただきました、ね、それ大切なスタートです。基本的なスタートです。で皆さん、基本的なスタートをされて、クリスチャンはね、生涯イエス様のところに迎え入れられるまで、まあ、天国に行くまでね、クリスチャンはキリストのなされてくれた完全な十字架の許しの愛を私たちの生活の中に適用していくんです。それほど私たち一人一人は清められなければならない、許されなければならない、多くの面をなおクリスチャンになっても持っているということです。なぜイエス様はクリスチャンになってあなたに従うものになっているのに、私になぜなぜなぜこの人に対する妬みがなくならないんですか。この妬みは私にあんまり望みません。でもこの妬みが起こってくるんです。ある人はクリスチャンになってもそういう妬みすらも気づかないで当たり前のことをして持っているとするならば、皆さんそれは罪ですよ。明らかにそうでしょう。妬み、憎しみ、どうすればいいんですか。クリスチャンとしてそういう妬みに取りつかれて、どうしてもあの人許せない、あるいはこの人、大体妬みはね、皆さん似たようなものの間に起こるんですよ。似たようなもの、似たような立場で、しかも起こるのはね、自分より上にするものが行ったりされたりするときに起こる。なぜ、私たちはクリスチャンになったとしてもね、皆さん罪と戦っていかないといけないということ、これを覚えたいと思うんですよ。でも皆さん何にも恐れる必要はありません。イエス様の完全なかけらのない贖いの御業は、十字架の愛はね、皆さん私たちの日常の生活の中で完全に働いて、皆さん方を整えていくんです。本当にそうですよ。だから成長するんですよ。だから私たちは整えられていくんです。成長しなさい、成熟しなさいという、皆さんこれプロセスがあるでしょう。だから私たち20歳で信仰を持ったらね、召されるまで80歳で召されるとする、この60年の間ね、私たちはイエス様の完全な欠けのない十字架の愛の御業をずっと降り注いでいただいて、許していただく必要があるんですね。そのために私たちの必要なことは信仰でしょ。私たちはそういう時ね、罪を持ったままで、クリスチャンとして罪を持ったままでね、神様の良好なような心になっていて、ある人に対する激しい怒りがずっと心の中に残っていて、そのまま眠ってしまったり、結婚相手の中でもそれも起こってきます。ふさわしくないですよ。どうしたらいいんですか。夫婦の場合時間がかかってもね、やっぱりお互いの気持ちを出し合って、率直にどういうところでどういう感情が出てきたかということも分かち合って、このような心と思いをお互いに神様の前に伝えて、許して清めていただきましょうねというふうな形で祈りを捧げて神様の前に向かっていく。皆さん、キリストの完全な贖いの技がその夫婦に、ね、適用される、応用されて、その夫婦の具体的な歩みの中において、皆さん許しと清めが起こっていくんです。起こりますよ。でパウロは言ってるのは、私が苦しんで御言葉に伝えているのはイエス様を紹介して、で彼は言っています。イエス様と言ってももう2000年前十字架で亡くなって天国に戻ってしまって、私たちが今離れておられるお方としてではなくて、 あなた方のうちにおられる望み、ね、栄光の望みであるイエス様というふうに彼は紹介してるでしょ。私が伝えているのは一点に集中して言えばこのことを私は御言葉から伝えていると彼は言ってるんですよ。26節、これは多くの世代にわたって隠されていて今神の生徒たちに表された奥義なのです。実は旧約聖書時代多くのキリスト、多くの預言者たちも神の人たちもこの真理については十分な理解に至ってなかった、そういう奥義ですね。しかもその奥義はね、異邦人にもこのキリストイエスの恵みが伝わっていくということに関しては旧約時代の多くの生徒たちは十分な理解に至っていませんでした。神は生徒たちにこの奥義は異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。先ほど購読いたしましたエペソ人への手紙によりますと、異邦人も選びの民イスラエルと共に共同の相続人としてイエス・キリストの驚くばかりの富を継承することができる、継ぐことができるとはっきり言っています。それが奥義だ。そうなんです。皆さん、この奥義を私は実は異邦人である、まあ、国際教会大半は異邦人であったかと思います。もちろんユダヤ人も救われてそこに集っていました。でも大半は異邦人教会でした。異邦人が主体である教会でした。ですから意味があるんです、このメッセージは。実は異邦人の皆さん方、信仰者の皆さん方にお伝えします。あなた方の中におられるのはキリスト、栄光の望み。これは異邦人である日本人の間で信仰イエス・キリストを信ずるようになっている私たちにも直接適用できます。イエス・キリストを信ずる信仰によって皆さん方はイエス様をいただいてます。輝かんばかりの望みに私たちの信仰生活はつながっていってます。この世がどんなに厳しいものであれ、使徒パウロはそういう厳しい生涯を送ってきました。最後は斬首されたのではないかと多くの教会歴史家は考えています。たとえそのような終わり方であったとしても、あの使徒パウロは敬意に面した時、私の主はこのような形で十字架で命を最後を迎えられた、私は主と同じような形で迎えるわけにはいけない、私は逆さにしてくれという、そういう敬意を要求していたそうです。そしてペテロは逆さ十字架で処刑されたそうですね。それでそういう最後を迎えました。でも私たちの最後がどうであれ、どのような試練が私たちの人生に待っていようと、キリスト、私たちのうちに宿るいたものをキリストは明確にね、輝かんばかりの将来を、未来を、間違いのない未来を私たちに見せるんです。栄光の望みですよ。栄光の望みなんです。私たちのこの地上のね、我々が皆体験する死をもうはるかに超えてます。死に打ち勝ってるんです。イエス・キリストを信ずる者は死に打ち勝ちます。死の棘は全くありません。私は思いますよ。使徒パウロもスト・ペテルもそのような最後を迎えましたけどね、死の棘が全くない中で彼らはその刑を喜んで受けていったと私は確信します。私たちの多くは多分そのような最後を迎えないでしょう。私も今年70になります。皆さん方の中には70をはるかに超えて70代80代、あるいは90代の中に入れられている方もおられるかもわかりませんね。この中に100歳を超える方はおられますか。100歳はまだ誰もおられませんか。石橋教会ではね、柏木先生という医師という、まあ、よく知られた医師がいますが、その医師のお母さんが去年亡くなられたんですよね、約1歳だったそうです、はい、結構 長く、ね、治療で生かされる兄弟姉妹もいます。それはそれで祝福だと思います。でもね、皆さん、我々はみんないつか、この地上ではなくなっていきますよね。今から備えましょう、私も含めてもちろん私たちはいつねこの死の生涯が終わるかわからない面もあるんですけど、でもやっぱり確率的に言えば70以上のもの、80以上のものこの地上を終える時がやっぱり迫ってますからね、備えたいと思うんですよ、お互いに。もうその日の来るのは確実ですから。もう 主はその日をもう私たちには教えてくれないですけど、主はもう全部ご存知ですので、主に相談しながら、主よ、どうぞあなたの皆を汚すことのない生涯最後を迎えることができるように導いてください。信仰の生涯を全うしたいと思うんですよ。私は牧師ですから、主を見とるということを今までたくさんありました。でもね、はっきりしていることは、ね、イエス様とつながって最後を迎える方はもうどの方も例外なしに勝利の凱旋です。私の棘は本当にねありません。激しい癌との戦いの中召されていく人であったとしてもね、いろいろな試練の中で生涯の最後を迎えられますけどね、イエス様とはっきりつながっている人は本当に大丈夫ですよ。手を取り合って祈って、ある人はしばらくしてスーッとですね、最後の息をね、息を消すような形で静かになられて最後を迎えられました。勝利です。皆さん、イエス・キリストにつながっている限り、イエス様は私たちのうちに栄光の望みとしておられるんですよ。そのイエス様は何もされないと思いますか。足のとこで私たちに近づいて、私たちを覆うようにして、私たちをご自分のもとに迎え入れてくださるお方なんですよ。勝利なんです。イエス様はそういうお方なんですよ。使徒パウロはだからね、私は御言葉を語り教える、でもそれは皆さん方のうちに宿りたも信仰によって宿っておられる栄光の望みであるイエス・キリスト、その方を皆さん方に紹介したい、その方に信仰を持って歩んでいってほしい、その方のに対する信仰に踏みとどまってほしい。その方はさまざまな苦しいことや試練をあなた方の人生に実はもう備えてくださっているから、そういうものが来た時は喜んでそれを受け止めて、皆さん方の信仰の成長のため、教会の信仰の成長のため、それを受け止めて忍耐を持って成長してください。そしてイエス様のところに行ってください。まあそういうことであると、そのように思われます。必ず勝利へと私たちを導く方がおられるということ。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望み、その方をしっかり受け止めて日々の私たちの信仰生活を送るなら、教会においてのみならず家庭においても、実は職場においても神様の素晴らしい導きが与えられます。皆さん方は祝福されます。本当に神様から祝福されるんですね。迷惑はそのような祝福が豊かに満ち溢れる桑名キリスト教会として2015年を主に捧げさせていただきましょう。お祈りをいたします。父なる神様、使徒パウロがコロサイ教会に住めた、コロサイの人たちが信仰によってそのうちにいただいた内住のイエス・キリスト様、栄光の望みのことをこのように進めてくださっていますが、私たち一人一人もイエス様を信じてこのお方をうちにいただいていますから、どうぞ今年は私たちにとって、私たちの家族にとって、私たちの教会にとって素晴らしい祝福に満ちた一年となるように、主よ導いてください。願わくは私たちがあらゆる 罪から守られますように、また喜んでどういう場合にでも罪が起こった時それを告白し、あなたはいつも許し清めてくださいますから、その許しとを願って祈り整えられていくことができるように、そのように私たちを成長させてください。そして願わくは愛に満ちた憐れに満ちたイエス様の心が私たちのうちに少しでも多く与えられますように、どうぞ導いてください。具体的な祈りもあります。どうぞこの群れにふさわしい時に、できるだけ早い時期に返すよ、どうぞこの群れを使徒パウロのごとく導く、また長年ずっと務めをしてくださり、今も務めを続けてくださっておりますように、倉牧師の心をいただいて、改修に心から牧会の技をなすことのできる千人牧師を、主よどうぞ早い時期にこの群れにあなたが備えてください。お願いをいたします。この祈り主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。